それから今一つ、お母様が18の年の2月に博多一番と言われております大金持ちの柴っち、本当は柴田忠兵衛さんという人が自身でお父様に会いに来られまして、こんなことを言い出されました。今日お伺いいたしましたのは、私のうちの娘の初の節句に、ぜひともこちら様の奥様の教えを飾らせていただきたいと存じまして、そのことをお願いに参りましたのでございます。それにつきましては、もう4、5日しますと東京の占領役者で中村半太夫、あなた様のお父様でございます、失礼な言葉遣いを何とぞお許しくださいます、というのが博多に参りまして、氷河座で10日間芝居をいたします。そのお目見え芝居の芸題はアコヤのこと攻めで、半田優がアコヤを務めることになっておりますから、その舞台をご覧になって、その通りの場面を5人組に作っていただけますまいか。そのためには正面の一番良い桟敷を初日から千秋楽まで買い切っておきますが、どうぞ十分にご覧くださいませ。下地の錦絵はここに持ってまいりました。この3枚続きですが、芝居をご覧になりました上で、どんなにお作り替えになりましても構いません。また衣装がご覧になりたければ、楽屋へおいでになって手に取ってご覧になっても構いませぬ。私がご案内をいたします。誠にぶしつけではございますが、費用も手数も一切問いませぬから、どうぞ奥様の一世一代のおつもりで後の世に伝えるものと頂戴いたしまして、私の娘にあやからせていただきとうございますが、いかがでございましょうか、と真心込めてのお頼みでした。しかし厳格なお父様はなかなかお許しになりませんでしたそうです。アコヤのこと攻めという芝居はどんな筋のものかとお尋ねになったり、楽屋は男でも入っていけるものかなぞと、いろいろお尋ねになりましたので、芝中さんが説明をされまして、芝居というものは辻学問といって、仁義道徳の教えを込めたものとか、役者は変わらものというけれど、東京の俳優はそうばかりではなく、良い役者になると礼儀の正しい立派な人間ばかりで、相撲取りや何かとは格式の違うものとか、いろいろに言葉を尽くしましたので、やっと「それでは見に行こう」とおっしゃったそうです。それからお芝居が始まりますと、駒物売りのお関ばあさんを呼んで留守番をさせて、おばあさまとお父さまとお母さまと3人おそろいで3日の間氷河座へおいでになりましたが、その最初の日には中村半太夫という方が羽織袴を召して、お父さまたちのご見物の席に見えてご挨拶をされました。そして私の舞台姿が福岡で名高い奥様のお手にかかるとは一生の誉れでございます、何とぞよろしく、とおっしゃって、おばあ様にはお茶器を、お父様にはおたばこ盆を、またお母様には紙入れを、それぞれお土産にくだすったそうですが、それにはいずれも 私のうちの縄文の輪違いの模様が金と銀とで入っておりましたので、お父様はびっくりなすったそうです。そして半田優という方のご人品に大層感心をされまして、武士ならば戦国取りじゃと人にお話になりましたそうです。けれどもそれから四五日になりますと、お父様は、俺はもう頭が痛くなりそうじゃ、お母様ももはやお飽きになったそうじゃから、俺はお母様と二人で留守番をする、許すから、お前はお席ばあと二人で見てこい、芝中のせっかくの頼みじゃから、とおっしゃったそうで、それでもお母様はお遠慮をなすったのを、お迎えに来た芝中さんから無理に勧められて、あと三日ほどご覧になったそうです。そして五日目をご覧になった時に、ざっと下絵を描いて、六日目に今一度芝居を見て、細かいところをお直しになってからお仕事にかかられましたが、それから一週間目にはもう、阿古屋の琴攻めの五人組の人形が立派に出来上がりましたそうです。その教え人形は、阿古屋の髪の毛を一本一本に黒ジュスを保護して植えてあるばかりでなく、目の玉にはお母様の工夫でニカワを塗って光るようにし、ひじり面の着物に白と絞りのボタンを少しばかり浮かし、その上に飛ぶ金銀の蝶をかんざしに使う針金で浮かして、ひらひらと動くようにして、帯の唐草模様をえくり込みにした錦絵とも舞台面ともまるで違った目もまばゆい美しさの中に、阿古屋の似顔がさながら生き生きと差しうつむいているのでした。それを氷河座で日の辺の二の代わりを打っておいでになりました、あなたのお父様がご覧になりましたとき、これは驚いた。自分が一番苦心をしている昔の遊女の体のこなしを、どうしてこんなに細かく見て取られたものであろう。この遊女のこなしばかりは私のうちの芸の中でも一番難しい秘密の伝授になっているものを、あの奥さんは不思議な人だと言って舌を巻かれたということで、今でも博多の人の噂に残っているそうでございます。